消防署、普通救命講習会、応急手当の基礎知識、心肺蘇生法、AED、自動体外式除細動器、異物除去法、止血法などの取り扱いを学びましょう。普通救命講習1、10月12日水曜日、内容、成人を対象とした心肺蘇生法など。普通救命講習3、10月21日金曜日、内容、小児、乳児を対象とした心肺蘇生法など。以上いずれも対象は市内在住在勤の中学生以上の方。時間は午前9時から正午。場所は消防署3階講堂。定員は各15人。申し込み先着順です。講師は消防署応急手当指導員。お申し込みは電話で10月2日日曜日午前9時から受け付けます。締め切りは講習日の前の日です。お申し込み、お問い合わせは、警防課救急係、電話 377-7119 番です。枯れ草火災をなくしましょう。これからの季節は空気が乾燥し、枯れ草火災が発生しやすくなります。次の点に注意しましょう。注意点、タバコの投げ捨てはしない。屋外で火を使う場合は、水などを準備し、その場から離れない。枯れ草は早めに刈り取り処分する。風の強い日や乾燥している日は屋外で火器の使用を控える。以上です。お問い合わせは予防課予防係、電話 377-7119 番です。税金、日野青色申告会からのお知らせ。個人事業主のための複式簿記講習会、全6日間コース。10月17日月曜日、19日水曜日、21日金曜日、24日月曜日、26日水曜日、28日金曜日です。資格取得のための講習会ではありません。時間は午前10時から正午。講師は東京税理士会、日野支部税理士。費用は4000円。会員は2000円。インボイス制度説明会。対象は個人事業主。10月11日火曜日、13日木曜日、14日金曜日、午前10時半から11時半と午後2時半から3時半。各回とも同じ内容です。主催は日野青色申告会。講演、日野税務署。以上、いずれも場所は日野青色申告会館、日野市上田220。車での来場はご遠慮ください。定員は各16人。お申し込みは電話で受け付けます。お申し込み、お問い合わせは、一般社団法人、日野青色申告会事務局、電話 042-584-1188 番です。今年のハロウィンジャンボは、1等前後賞合わせて5億円。この宝くじの収益金は、区市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。発売期限は10月21日金曜日。お問い合わせ、宝くじコールセンター、電話 0570-01-1192 番です。保険年金、国民年金、遺族基礎年金、家父年金、死亡一時金。国民年金の被保険者期間中に不慮の事故などにより死亡した場合、被保険者によって生計を維持されていた18歳未満、または20歳未満で障害等級1級2級の子がいる配偶者、もしくはその子に遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金が受けられない場合は、家父年金、死亡一時金の給付があります。家父年金、保険料納付済み期間、保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係があった妻に、60歳から65歳の間、 加付年金が支給されます。死亡一時金、加付年金が受けられない場合は、保険料、納付済み期間の合計が36ヶ月以上ある方が死亡した場合、遺族に死亡一時金が支給されます。なお、加付年金、死亡一時金ともに、被保険者が死亡前に老齢、障害基礎年金を受給していない場合に限ります。遺族基礎年金、加付年金、死亡一時金はいずれも請求できません。お問い合わせは府中年金事務所、電話 042-361-1011 番です。国民健康保険税の年金天引き、特別徴収。7月に送付した令和4年度国民健康保険税付加決定通知書の特別徴収欄に記載されている税額は年金天引きされます。国民健康保険税の支払いを年金天引きから口座振替に変更希望の方はお問い合わせください。対象、世帯主が65歳から74歳で、次のすべてに該当する世帯。世帯主が国民健康保険の被保険者。世帯内の被保険者全員が65歳以上。年金天引きの対象となる年金、老齢基礎年金などの年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。口座振替を選択していない。以上です。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係です。稲城市の財政指標を公表します。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和3年度決算に関する財政指標である健全化判断比率と資金不足比率を公表します。稲城市の財政状況、健全化判断比率。健全化判断比率とは、地方公共団体が財政破綻しないよう、早期に是正措置を促すために設定された、財政状況の注意範囲、危険範囲を示したもので、財政状況を判断する指標の一つです。いずれの指標も基準内に収まっています。早期健全化基準とは、財政状況の注意範囲、イエローゾーンを示す基準値です。4つの比率のうち1つでもこの基準値を超えた場合は、市議会の議決を経た上で、財政健全化計画を策定し、財政再建に取り組む必要があります。財政再生基準とは、財政状況の危険範囲、レッドゾーンを示す基準値です。将来負担比率を除く3つの比率のうち、1つでもこの基準値を超えた場合、市は財政破綻状態にあり、市議会の議決を経た上で、財政再生計画を策定し、国や都の関与の下で、市の再生作業に着手することになります。それでは、指標、令和3年度健全化判断比率、早期健全化基準、財政再生基準の順にお伝えします。指標、実質赤字比率、一般会計など、一部の特別会計を含むに赤字が生じた場合、その赤字額を標準財政規模、一般財源、主に市税などの標準的な大きさと比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、財政状況が悪化していることになります。この実質赤字比率の令和3年度健全化判断比率は被害等マイナス 11.38%、早期健全化基準 12.53%、財政再生基準 20.00%。連結実質赤字比率。市全体でどれくらい資金が不足しているのかを把握するため、市のすべての会計の赤字額と黒字額の合計額を標準財政規模と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、市全体としての財政状況が悪化していることになります。 一般会計が黒字でも別の会計に赤字が多くあれば、市全体としては財政状況が良いとは言えません。この令和3年度健全化判断比率は被該当マイナス 24.10%、早期健全化基準 17.53%、財政再生基準は 30.00% です。実質公債費比率、単年度の借入金返済額、借入金に準じた経費も含む、と標準財政規模を基本とした額とを比較して指標化したものです。過去3年間の平均値、この比率が高くなるほど、市税などに占める借入金返済額の割合が高く、財政の弾力性が低下していることになります。この実質公債費比率の令和3年度健全化判断比率は 3.1%、早期健全化基準 25.0%、財政再生基準は 35.0% です。将来負担比率、借入金や将来支払う可能性がある負担等の残高と標準財政規模を基本とした額とを比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど財政規模に比べて将来の負担額が過大であり、今後の財政運営を圧迫する可能性があります。この将来負担比率の令和3年度健全化判断比率は 19.5%、早期健全化基準は 350.0% です。なお、被該当について、実質収支が黒字であるため、この比率には該当しません。被該当のパーセンテージは、計算上の数値を参考に記載しています。公営企業の経営状況、資金不足比率、公営企業ごとに算定するもので、資金不足額を事業規模と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、料金収入などで資金不足を解消することが難しくなり、経営状況に問題があることになります。経営健全化基準とは、公営企業ごとの財政状況の注意範囲、イエローゾーンを示す基準値です。この基準値を超えた場合は、市議会の議決を経た上で、経営健全化計画を策定する必要があります。それでは、事業名、令和3年度資金不足比率、経営健全化基準をお伝えします。病院事業会計、令和3年度資金不足比率、被該当、マイナス 40.5%。下水道事業会計、令和3年度資金不足比率、被該当、マイナス 20.5%。お伝えした、いずれの事業も、ともに経営健全化基準は 20.0% です。被該当について、いずれの事業も資金不足が生じていないため、この比率には該当しません。なお、被該当のパーセンテージは、計算上の数値を参考に記載しています。お問い合わせは財政課財政係です。